恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。また私たちの教会に外国の方々がですね、あの辺にですね、出席してくださっていることを本当に感謝ですね。この方々は決してですね、お客さんとしてそこにいるわけじゃないのです。共に同じ主を見上げ、礼拝する兄弟姉妹として、ぜひですね、みんなでいつも温かくお迎えし、どうぞ遠巻きにしないで、ですね、なんだか恐ろしいものを見るみたいに、日本語喋らないので、ですね、なんだか遠巻きにしないでですね、どうぞですね、片言の英語でも結構ですし、いや、日本語でも結構です。私が例えばアメリカに行くと向こうの人は決して日本語で話しかけてきませんので、ね、皆さんも堂々と日本語で話しかけて、ね、お手らしいのです。生活習慣とか、言葉とか、食べ物とか、そうした文化が違う外国で生活するっていうことは、本当に大変なことです。特に、懐かしい家族を離れて生活していくっていうことは、どれだけ心細く、また、わびしいものか。そんな時にですね、温かい人の心に触れることは、何よりも大きな慰め、励ましとなるんですね。もう何度も話したことだと思うんですけど、10年以上にもなるんですが、私が世界一人旅を許していただいた時の経験です。いつも思い出すんですけど、パリで財布をすりにやられて、それまでも貧乏旅行だったんですけども、もう、乞食旅行のような旅行になり果ててしまって、そしてなんとかロンドンに着きまして、泣きたい気分で、しかしスケジュール通り、見学の教会をですね、こう見て歩いて、ある教会を見て、そしてそこから、出ていく途中にですね、後ろから、ブラザーっていう声がするんです。兄弟！周り見ましても誰もいませんので、私のことを呼んでるみたいですので、振り返りますと、その教会の入り口に老紳士が立っていまして、私に向かって、兄弟って呼びかけてるわけです。あれ知らない人だけどなぁと思いながらですね、引っ返していきますと、どこから来ましたか？はい、日本から来ました、牧師です。って言うと、私も牧師です。と言ってですね、握手したんですけど、その握手の手をグイッと引き寄せてですね、私を抱きかかえてくれました。ハッグと言うんですね。抱きかかえてくれたんです。まあ、きっとですね、あまりにも私の後ろ姿が肩を落として、みすぼらしい、何とも声をかけなかったら、そのまんまテームズ川に体を、飛び込ませてですね、自殺でもしそうに見えたんでしょうかね。ですけど、私にとってはその、ただそれだけのことですけど、見ず知らずの旅人の私をハグしてくれた、その方の与えてくださった慰め励ましがどれだけ大きい私にとって力になったか、未だに忘れることのできないぬくもりです。どうぞ今日礼拝が終わりましたら、ハグしなくてもいいですか？どうぞですね、近づいていって挨拶をしていただければと思います。また、外国の方にだけではなくして、本当にお互いに、日本人っていうのはハッグとかですね、握手っていうのは下手くそですけど、ですね。ですけど、ぜひ、声を掛け合って、慰め合い、励まし合い、そういう時を持っていただきたいと思うのです。さあ今日は、寂しいヤコブの旅行の話に入っていきます。お父さんを騙し、お兄さんを出し抜いて奪い取った長子の権利、そしてお父さんからの祝福の祈りを奪い取ってしまいました。ですからそこでヤコブはめでたしめでたしになったかというと、いえそうはならなかったのです。自分の撒いたものを刈り取ることになったのです。お兄さんのエソーは怒り狂います。ヤコブへの恨みから殺意を抱くのです。 創世記の27章の41節から読んでおきます。27章41節。エソーは父がヤコブを祝福したあの祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエソーは心の中で言った。父の物日も近づいている。その時弟ヤコブを殺してやろう。兄エソーの言ったことがリベカに伝えられると、彼女は使いをやり、弟ヤコブを呼び寄せて言った。よく聞きなさい。兄さんのエソーはあなたを殺して鬱憤を晴らそうとしています。だから我が子よ、今私の言うことを聞いてすぐ立って、カランへ私の兄ラバンのところへ逃げなさい。兄さんの憤りが収まるまで、しばらくラバンのところに留まっていなさい。兄さんの怒りが収まり、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れるようになったとき、私は使いをやり、あなたをそこから呼び戻しましょう。一日のうちに、あなた方二人を失うことなど、どうして私にできましょう。リベカはイサクに言った。私はヘテ人の娘たちのことで、生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちで、このようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のために生きることになるのでしょう。リベカはまたしても、夫イサクを騙します。本当の理由を話さないで、別の理由でヤコブを旅に出させるのです。表面上は、お兄さんのエソーがめとった二人のヘテ人の嫁、エフデテとバセマテ、26章の35節に出てきます。彼女たちは確かにイサクとリベカにとって悩みの種となっていました。そこで、それを表面上の理由にしたのです。もしもヤコブが同じ偶像崇拝者であるヘテ人の娘と結婚したら、私は一体何のために生きているのかわからなくなると泣きついたのです。しかし隠されている本当の理由は、お兄さんエソーの殺意、殺してやろうという恨みでした。あの夫婦が、当たり障りのない話、会話に終始して心の中にある本音を語らなくなったら、なんと悲しいことでしょうか。しかし、リベカの浅知恵は、計画通りにはいきませんでした。27章の45節で、兄さんの怒りが収まり、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れるようになったとき、私は使いをやり、あなたをそこから呼び戻しましょう。と言ったんですが、実際は、ヤコブはこれから20年後に帰ってくるんです。20年後に帰ってきたとき、なんとこの場面ではもう今にも死にそうなイサクはまだ生きてます。そして、リベカはすでに死んで、アブラハムと同じマムレの墓地に葬られているのです。ヤコブはお母さんの実家のあるお母さんのお兄さん、ラバンのもとへと旅立っていきます。そのラバンの娘たちの中から妻をめとるため。しかし真相はお兄さんエソーの手を逃れてです。私たちの行動においてもしばしば表面上は美しく見せかけながら、実は真相はもっとドロドロした、そういう別の理由があって様々なことをするっていうことがありますけど、本当にですね、まさにそのようなドロドロしたものを抱えての嫁探しの旅です。ベールシェバを旅立って、約88キロ離れたルズというところに到着しました。28章の11節。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にして、その場所で横になった。一人ぼっちの旅。真っ暗闇の中で、いつ盗賊が襲ってくるかもわからない。石を枕にして横になります。絶望的な状態です。孤独と不安と恐れ、また、こうなってしまった原因は自分にありますので、その後悔。一体これから私はどうなるんだろう。涙で冷たい石を濡らしながら彼は眠りに入ります。すると夢を見ました。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂きは天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。 この地域、このルズ、後の名前ベテル。この地域に行きますと、周りに山がこうせり出していまして、非常に奇妙な姿をした山です。この山肌にですね、このちょうど階段状に岩がですね、ずーっと細長く頂上に至るまでずーっと連なっているですね、まさに階段のように見える山がその周りにですね、せり出している、そういう地域なのです。ヤコブは、うすもんやりとしたその山の園で、その山を見ながら、天に昇る階段のようなその山を見ながら、この階段を登って、生ける誠の神様のところまで届きたいとでも思いながら寝たんでしょうか。やっぱり眠る前に、何を考え、何を見ていたかがその日の夢に相当影響を与えると言われますけど、ですね。そのためでしょうか。はしごの夢を見たっていうのです。これいうはしごは日本でいうあんなはしごじゃなくしてまさに階段のような言葉だと言われていますけれども、まさに階段の夢を見たのです。しかし、ヤコブが見たこのはしご、階段の夢は、普通のはしごとはだいぶ話が違います。普通私たちが例えば屋根に登ろうと思ってはしごを立てるとき、はしごの下を地面にしっかりつけて、そして屋根に向けるわけです。ところがよく見てみると、12節。一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂きは天に届き。すなわち、天から地に向けてはしごが伸びている。そういうですね、下から上じゃなくて、上から下に向けてはしごが伸びてきている。そういう夢なのです。世界中に多くの宗教があります。それらは人間が天に向けてはしごをかけるようなものです。人間の心の中に神様が生まれながらに与えてくださっている魂。これは本当にですね、生ける誠の神を追い求めようとする、人間を超えた何かを求めようとする宗教心が全ての人間の心の中に与えられています。ですから、そんな思いが宗教を生み出すわけです。しかし、どれだけ頑張ってみても、人間の神を求める思いを持って、天にはしごを伸ばしても、そのはしごは天に届くことができない。ちょうど屋根の上に上がって、ほうきで星を落とそうとするようなもので、それは無理なのです。しかし、たった一つ、私たちが天に届くことができるとすれば、そのはしごは上から下に向かって伸ばされるものでなければ、不可能なのです。しかし、実は神様が私たちに向けて、地に向けて一つのはしごを用意してくださって、神様の側から私たちに地に向けてはしごが降りてきたことを知るのです。ヤコブが見たこのはしごの夢は、まさにそのことを私たちに示すのです。皆さんよ、この創世記28章の12節のこの夢の記述をよーく心に置いて、実はヨハネによる福音書の1章の51節、この修法のアウトラインのところに書き出しておきました。4番のところの後半です。括弧の中で、ヨハネの福音書1章の51節とよく比較してほしいのです。誠に、誠に、あなた方に告げます。天が開けて、神の御使いたちが、人の子の上を上り下りするのを、あなた方は今に見ます。イエス様のお言葉です。ナタナエルっていう人に向かって語られた言葉なのですが、イエス様は、このヤコブの見た、あの、はしごの夢を土台引用して、神の使いたちが上り下りするそのはしごとは、人の子、すなわちイエス様ご自身であることを教えられたのです。天から地に向けて伸ばされた梯。神様と人とを結びつける梯。アダムの時以来、罪によってできてしまった神と人とを隔てる深い溝。それをつなぐ唯一の道。それはイエス・キリストなのです。イエス様が、私は道です。 とヨハネ14章の6節で語られました。またテモテ第1の手紙の2章の5節では、神は唯一です。また神と人との間の中保者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。私たちは、ただこの唯一の中保者、たった一つの確かな道、はしご、イエス様によって、誠の神様にまで届くことができるようにされたのです。このヨハネの一章の51節の天が開けてというこの言葉は、天が開かれたままになってというような文法的な使い方がなされています。すなわち、私たちにとって神は、天は罪によって閉ざされていたのです。しかしイエス・キリストが来てくださることによって、イエス・キリストが十字架についてくださることによって、なんと天は開かれたままになったのです。あなたにとって天は閉ざされていません。開かれたままになったのです。神様は孤独の底に沈んでいるヤコブに夢を持って、神との道が残されている、どんな絶望的な状態にあっても、天は開かれたままでいるんだということを見せてくださったのです。そしてまた、神様ご自身が夢の中で、ヤコブに語りかけられました13節以降、そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた、そして仰せられた、まとめると7つの約束を神様はここでヤコブに与えます。第1は13節。この地を、あなたとあなたの子孫とに与える。第2に14節の全般。あなたの子孫は地の塵のように多くなる。あなたは西、東、北、南へと広がる。第3番目に14節の後半。地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。第4番目は15節の全般。私はあなたと共にいる。第5番目はやはり15節。あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。第6番目は同じく15節。あなたに約束したことを成し遂げる。そして第7番目最後は同じく15節。決してあなたを捨てない。神様は言葉を本当にですね、連ねながら素晴らしい約束をヤコブに対して与えられたのです。ヤコブは眠りから覚めて、このように具体的に語りかけ、見せてくださった神様に応答します。三つの応答。神の発見、記念、誓願とそこにまとめておきました。まず第一に、彼は神様を発見したことを、驚きと感動を込めて告白するのです。16節。ヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかったと言った。ヤコブは、これまで、イサクお父さんから、いろいろ神様については聞かされていたのです。しかし今直接、神様についてではなくして、神様と出会うことによって、神様を知ることになったのです。私たちも神様について、イエス様についてどれだけ知識を多く持っても、それは感謝のことですけども、それだけではどうしようもありません。ついてではなくして、神様を、イエス・キリストを知る必要があるのです。私は橋本総理大臣について知ってます。あんまりたくさん知らないですけど、でも知っています。でも橋本総理大臣を知らないです。ね、ついて知ることとを知ることとは雲泥の差があるわけです。ヤコブは神様を今や自分自身の個人的な体験の中で知ったのです。またヤコブはそれまで神様は祭壇のあるベールシェバ、お父さんお母さんが住んでいるベールシェバにおられるものと思っていました。ところが彼は恐れをののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。この一人ぼっちの荒野にも神様がおられるということを驚きをもって知ったのです。 皆さん、神様はどこにおられますか？教会に、この礼拝の中に、祈り会の中に、聖会に、多くの人たちはお正月に、夏に、松原湖に行きますから、松原湖には神様がいらっしゃるんでしょうか？いえ。神様はそのような場所に限定されないのです。神様は、あなたの住んでいるその家にも、あなたが勤めているその会社にも、あなたが働いているその商店にも、あなたが働いているその工場にも、その学校にも、日常生活の中に、平凡な日々の生活の中に、神様おられる。ヤコブは、ここにも神様がおられたということを感動を持って経験したのです。そしてヤコブは、なんと、神様が、私の神となってくださったということを発見するのです。21節、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、13節で神様現れてこうおっしゃいました。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。そして神様はまた、私はあなたの神ともなろうと言って、これ以降、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼ばれるように神様はなるわけです。神様は、あなたの神になろうというのです。私たち一人一人に対して、私はあなたの神になろうと申し出てくださっていることをぜひ覚えてほしいのです。神様は決してある特定の人に、特定の立場の人に、ではなくして、平凡な、一キリスト者である私たち一人一人に向かって個人的に、ただ私たちの神であるに関わらず、とどまらず、私の神とあなたに言ってほしいのです。時々私たちは、神様は私の神だというのは、どうも独り合点と言いますか、独りよがりと言いますか、独善的と思うかもしれません。でも、神様はあなたによって、神様は私の神ですと呼ばれることを望んでおられるわけです。ヤコブは、主が私の神となってくださる。誰か他のではなくして、私の神様だということに、彼は大きな感動を覚えたのです。そして、ヤコブは、この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならないと言いました。今、ヤコブは懐かしいお父さんお母さんの家を離れて、宿なしです。一体、どこに定着することができるやら全く住所不定の旅人です。しかし、今、ヤコブは安らぎの家を見つけたのです。くつろぎの我が家を見つけたのです。皆さんが旅先から家に帰ると、やっぱりうちがいいという感じの他のくつろぎを見つけたのです。どこに？私があなたと共にいる。私は決してあなたを見捨てないとおっしゃった神様ご自身を自分の住まいとしたのです。そこでヤコブはその場所をルズっていう名前の土地でしたけれども、ベテルと新たな名前をつけたのです。ベテル。その意味は神の家。今日私たちも神様こそ本当の私の住まいだ。私は今、決して古びない、崩れない、裏切らない、安らぎの住まい、神様のうちにある。私もベテルに住んでいる、神様の家に住んでいるものであることを、ぜひ告白していただきたいのです。ヤコブはそのように神様を発見しました。第2番目にヤコブはその後何をしたかというと、18節。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱としてその上に油を注いだ。神様との出会いを記念して石を立てたというのです。あなたも神様と出会ったその記念の石を立てたでしょうか？え？そんな習慣があったんですか？私立ててないなんてですね、心配しなくてもいいんです。私も神様と出会った、神様の愛を知った、神を信じることができた、その記念、それは様々な形でなされるでしょう。 今から30年ちょっとになるんです。もう30年になってしまうんですけど、能登半島の注ぎ海岸で夏のバイブルキャンプがテントを張って開かれたんですね。ところがその最終日、台風が能登半島をこう差し掛かったんですね。テントを張ったキャンプで台風にやられると大変です。ですね。ところが、テントが台風にですね、吹き飛ばされるかと思うようなそんな夜、神様は素晴らしい祝福をそのキャンプに与えてくださいました。そのテントの中で、一つ一つのテントの中に、本当に神様は深くですね、キャンパー一人一人に迫ってくださって、みんなテントの中で、それぞれ違うテントの中で、自分の罪を深く示されて、ですね。自分の罪を神様の前に告白し、本当に泣きながら自分の罪を神様に悔い改めるという、そういうですね、御業がテントの中でなされて。レナード先生が、台風の風が強いですから、こうテントを見て回りましたら、テントの中から泣き声が聞こえてくるのです。もう台風が怖くって泣いてると思って、外から声をかけたそうです。心配しなくてもいい。台風でこのテントは飛ばされることはないから、恐れなくてもいいと叫んだらですね、中から、いえ、そんなことじゃないのです。みんな罪を示されて、神様の前に悔い改めの祈りのために泣いていたのです。ですね、翌朝、台風も去って、みんな睡眠不足でしたけれども、晴れ晴れとした気持ちで出てきて、そして、夕べの神様の取り扱いを本当に感謝して、みんなで記念の石を立てることにしました。みんなそれぞれ近くからですね、石を拾ってきて、ですね、自分の神様の前での決心を、またその感謝を、意志を持って表しましょうと言ってですね、みんな一人ずつ前に出て行って意志を立てて、ですね、その日の、そのことをですね、神様に感謝し記念したのです。私が石川県にずーっと留まることになったきっかけになったこれは、キャンプです。その時以来ずーっと私は石川県の人間になってしまいました。扱いを受けて、生涯主に従っていく決心をした記念すべき、それはキャンプでした。その時にはそのようにですね、その意志を実際に立てるというですね、ことをしましたけども、あなたの意志は一体何でしょう？それは、イエス・キリストに対する信仰を告白してバプテスマを受ける、洗礼を受けるということもまさに意志を立てるという意味でしょう。もう私は後戻りしません。この意志を記念として前に進んでいきますというですね、そういう、これはまさに意志を立てる行為です。また、しばしば私たちの教会のバプテスマ式の時のその証が、そのまんまシオンにですね、こう掲載されますけど、自分のイエス様に出会ったその体験を証に文章に書いて残すっていうことも、とても素晴らしいですね、記念の意志を立てる行為です。振り返り、あそこで私はイエス・キリストに出会ったんだということを思い起こすための思い出の石になるでしょう。第3番目にヤコブがしたこと、それは20節。誓願を立てるということです。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路で私を守ってくださり、私に食べるパンと着る着物を賜り、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、私が石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を、私は必ずあなたに捧げます。自分に現れてくださり、素晴らしい約束をしてくださった神様に対する信仰をですね、感謝を持って、ここで表すのです。実は、この私たちが使っている聖書は新改訳聖書ですけれども、口語訳聖書と読み比べると非常に興味深いことがわかります。口語訳聖書。以前私たちはずっとそれしかなかったんですけれども、口語訳聖書ではですね、この21節の最後のところ、主が私の神となってくださるのでが、主が私の神となってくださるならになってました。のでとならではまるで違うのです。ならというとになるとどうなるかというと、全部条件になるわけです。神が私と共におられるなら、私が行くこの旅路で私を守ってくださるなら、私に食べるパンと着る着物を賜るなら、 私が無事に父の家に帰ることができるなら、主が私の神となってくださるなら、ならそうしましょう。もう総訳してしまいますと、いかにもずる賢いヤコブが、ここでも神様と取引して、条件突きつけて、こうしてくださるんだったら、十分の一の献金しましょうと言ってですね、なんだか取引してるみたいな、そんな姿が見えてきます。しかし、新契約はそれをならではなくして、のでと訳しました。私はここでは、この新契約のように訳すのが妥当だと信じています。神様がヤコブに約束を与え、その約束のゆえに、彼は感謝を持って、信仰を持って、このように前もって、神様の約束ですから、もう私は大丈夫ですと、信仰を表した言葉と受け取りたいのです。すでに得たりと信じて、神が私と共におられるので、私が行くこの旅路で私を守ってくださるので、私に食べるパンと着る着物を賜るので、私が無事に父の家に帰ることができるので、主が私の神となってくださるので、もうすでに約束を捉えて、もうそれは得たりとですね、ヤコブは告白しているようです。これが信仰なんですね。信仰っていうのは、神様の約束を握りしめて、まだそれを実際に見ていなくてもすでに得たりと信じて、神に感謝していくことです。人は、そんな信仰は通用しない。世の中そう甘くはない。厳しいぞと言うかもしれません。しかし、これこそが信仰なんですね。神様の言葉にしっかり握りしめて、すでに得たりと信じて歩いていく。どうか私たちはこの世の知恵に生きるのではなく、何と言われようと、この神への信仰に生きるものでありたいと思うのです。この信仰に生きる、もはや後戻りはしない、そういう意味で私たちもそれぞれの記念の意思をしっかり立てて前に進みたいのです。そしてこの神への礼拝と神への献身に生きるものでありたいのです。私が石の柱として立てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。今日私たちもこの聖書の御言葉を通して、私たちに語りかけ、約束してくださっている。ヤコブが見た夢よりももっと確実な、天からのはしご、イエス・キリストによって、神への道が開かれていることを知って、私はそれを知らなかった。これまで知識として知っていたけど、今日私は、直接あなたの言葉として、私への言葉としてそれを受け止めます。そんな感動と感謝を持ってその信仰を言い表したいのです。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。